こんにちは。
こんにちは。
今日の晩ご飯は、昨日の火鍋をカレーに連成し直した火鍋カレーです。
火鍋家で作るの？作れんの？
いや、なんかこれも肉のハナマサに火鍋のキットみたいなの売ってて。
売ってんだ。
元みたいな、それにもう具材入れたら火鍋になりますみたいなやつ。
マジで聞いたことないわ、火鍋家で作る人。
そう、火鍋作ってるっていうよりかは、なんか火鍋がもうほぼできてる火鍋みたいな感じだからさ。
で
それを、
しかもそれをカレーにしてんだ。
そう、なんかちょっと油多いから、ちょっと油をちょっとなくして、であとスパイスとか入れて、カレーになるんですよ。最後カレーにするっていうのを、なんか去年いけるやんみたいになって
え、なオリジナルってこと？
え、めっちゃオリジナル。なんか適当に、なんかこれなんかカレーにならないのかなと思って、なんかカレーのスパイス入れたらカレーっぽくなったから。
普通にすご、まだ今まで多分さ、いつきのカレーの話したことないじゃん、地味に。
そっけ、そうだっけ、しっかりカレー会はないよね、確かに。
ない。え、そのいつきが実はスパイスからカレー作れる話もどっかでした方がいいんじゃない？
いや、まあね、まあね、でも意外と簡単なんですよ。まあ皆さん知ってる人は知ってると思いますけど、はい。
じゃあちょっと交互期待、それも、はい、
そうで、
平成マインドギャルの
TMI オアス。
当たり前体操、当たり前体操、シューマイ300個来たらとりあえずシューマイ300個、え、ハムはないよ。13センチのバーガーもあったの。夢の国ウィルンルランランルって感じるからさ。
先週ね、実はあれ、そういうの言ったの初めてかな。なんか映画の先行上映みたいなのにちょっとなんか行ってみたんですよ。
へ、うんうん、で、いわゆるあれ、舞台みたいなのにさ、なんか俳優さんとか出てくるやつ。
まあ、そっか、その新しく公開する映画だったら、まあなんかそういう感じなのかもしれないんだけど、なんか映画館じゃない、そのイベント会場みたいなところに行って、でそこでなんか映画を見た後に、ちょっとしたトークショーみたいのがあるみたいな感じのやつで、で今回がその海外の映画で、なおかつなんか20年前くらいに公開された映画がこうリバイバルするっていうやつ、うんうん、でもう一回上映されるよ、うんうん、20年ぶりくらいに上映されるよってやつだったから、
内容は一緒ってこと？全く
そう、全く一緒で、
ああ、うん、そういうことね。この間ジブリみたいな感じか。
ジブリ何？デジタルリマスター版みたいな。
え、ジブリもさ、
そういう感じ？
え、ジブリも映画館でさ、やってたじゃん、去年かなんかに。
あー、そうかも。なんか一回だけやるとかじゃなくて、なんかもう一回、一年間くらいなんかこう、なんて言ったら、放映できる権利が、できるらしいんだよね。でそれで、うんうん、その期間中は、その権利的に、まあ日本で、上映したい映画館はできるみたいな、多分そういう仕組みなんだけど。
うん、うん。うん、
そうだから、その新しい映画ではないから、その主演の女優さんが来てとかではなかったんだけど、
うんうん、
そうそう、そのなんかゆかりのある人のトークショーみたいな感じで、
はいはい、
でその映画の名前がそのゴーストワールドっていうやつなんだけど、むちゃんは聞いたことはありますか？うん、
全然ね、知らなかった。なんかこのポスターだけ見たことある。うん、しかもそれは最近見た。なんかその多分再放映しますみたいな。
そうそうそうそう、そうだよね。
それがきっかけで見た。うん、
これめっちゃ可愛くない？
知らなかったし。
なんか青い人と緑い人のやつでしょ、
ね、うん、うん、そうそうそうそう、いつきがめっちゃ好きそうだなっていう感じ。
あ、そうだね、そうだね。
めっちゃわかる、この2人の感じ好きだろうな。
特に高校生くらいの時にこういう感じの雰囲気とか、うん、こうなんかファッションとか、カラーリングとかめちゃくちゃ好きだったから、
うんうんうん、
ドンピシャだったんだけど、
そう、うん、そのイメージ。
そうで、なんかそのゴーストワールドを見て、あ、でこれあれでもさ、もーちゃんさ、スカーレット・ヨハンソンはわかる？有名な女優さん。
誰？でも名前は聞いたことある。
あれだよ、あれだよ、あ、
何の人？
マーベル見てるでしょ。
見てる。
あれブラックウィドウだよ。
あ、ブラックウィドウ、はいはいはい、
ブラックウィドウが出てます、これ。え、
若い頃のってこと？
若い頃の、そうです、本当に5歳とかのスカーレット・ヨハンソンとブラックウィドウの女優さんが、はい、出てます。もうすでに仕上がってるっていう。 そう、髪、なんて言ったらいいの、髪の毛黒ボブじゃなくて、ない方、なんか、なんて言ったらいいのかな、普通の、ちょっと髪色薄い方っていうか。
本当だ、でも顔が、
え、そうで、全然スカヨ派だよ、普通に。
本当だ。
そうだよ、そうだよ。え、すごくないこれ、結構。
え、すごい。え、だって当時何歳、まだ、二十歳とかってこと？
いや、だから本当に15歳くらいの時なんだって。もっと前、だってこれね、20年前家だからさ、多分今、
そうか、
スカーレット・ヨハンソンってさ、39歳くらいだから、
うん、
2001年で、だから15、16くらいの時に撮っててっていう感じだと思う。すごいよね。
かわいい。うん、顔一緒。
でスカーレット・ヨハンソンってめちゃくちゃ小さい頃から映画出てるっぽい。なんかちなみにちょっと調べたけど。そうそうそうそう。
へぇ。
そんで、でゴーストワールドをその見た後に、まあ、トークショーがあったっていう感じだったんだけど、うん、でそのトークショーが、うん、あのポッドキャストの界隈ではもうだいぶ、まあ、てか、まあ、全体的に有名だと思うんだけど、あのジェーン・スーさんと、うん、
はいはいはい、はい、
うん、で小説家の山内真理子さんっていう、なんか最近だとうん、あの子は貴族っていう映画、
はいはいはいはい、
あったじゃん、うん、あれの原作とかを書いてる人、
う
ん、
へえ、そうなんだ。
の、そう、お二人で、なんか二人で一回なんかエッセイを出すときなんか一緒に、なんかコラボしたことが確かあったみたいで、そういう関係でなんか、うん、で二人ともこの映画が好きだから、なんかトークショーをするみたいな感じだった。
へ
ぇ、めっちゃ面白かった。てかその、なんて言ったらいいの、映画も見て、トークショーも見てたから、もうめちゃくちゃコンテンツ力がすごかったんだけど。で、まあ映画は、ちょっとだけこの新しく公開されたサイトにですね、あらすじが載っているので、そちらをね読んでみます。結構長いけどちょっと読んでみれば普通に、
うん、
はい、バカなクラスメート、つまらない大人たち、死んだ街をブラブラさまよい歩く、世界にうまくなじめない2人の少女の別れ道。1990年代アメリカ、都市郊外の名もなき街、高校の卒業を迎えた幼馴染で親友のイーニドとレベッカ、バカな同級生たちともいよいよお別れ。しかし高校を卒業したからといって退屈な街で心が満たされることはないし、気持ち悪い大人の仲間入りも断り、二人は進路も決めず、あてもなく街をぶらついては面白いことを探して過ごしている。ある日、お気に入りのダイナーに入り浸っていた二人は新聞の出会い系広告を見つける。いたずらで広告主を呼び出してみると、現れたのはいかにもモテなそうなダサい中年男シーモア。しばらく待ちぼうけを食らっていた彼はやがて自分が騙されたことに気づくと怒って店を出て行ってしまうが、すかさず二人は男を尾行して自宅を突き止める。後日再び男の家を訪れると、ガレージセールを行っているシーモアの姿があった。彼はブルースレコードのコレクターで、ブルースについて喋り出すと止まらなくなるのだった。孤独でも自分の世界に生きるシーモアに関心を持ったイーニドは、彼の理解者として交流を深め、奇妙な友情関係を築いていく。一方、アパートを借りるため地元のコーヒーショップに就職し、社会と折り合いをつけて自立しようとするレベッカは、仕事中心の生活になっていく。同居を計画していた二人の間には次第に距離が生まれ、みたいな話です。
なるほど。群像劇っぽい。
そう、なんかね、カミングエイジものみたいな感じで言われているらしくて、カミングオブエイジかな、うん、そのなんか子供から大人への過渡期というか、そういうものを描いているっていう感じになってます。で、この二人が、まあ、高校を卒業、なんて言ったらいいのかな、簡単に言うと、その、ちょっと変わっ、なんて言ったらいいのかな、その、クラスで、中心の、なんて言ったらいいのか、こう、なんて言った
ら、
クラスで中心の、そう、陽キャとは、ちょっと私は一味違いますよ、みたいな感じの二人が、
は
あ
は
あ
は
あ、そのクラスの中心にいる、なんかこう、キャピキャピした女子とか、なんかマッチョの男子とかに向くは、を、こう、陰で悪口を言いながら、ずっと、なんか、バカにしてるみたいな。そういうのがもう結構ずーっと終始続いてるみたいな。でも、その二人の関係性もちょっとずつ変わっていくみたいな感じで、 そう、高校を卒業して、まあ、環境が変わって、ちょっと二人の間のこう関係性も変わってって、うんうん、こう取り巻く環境も変わって、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
そういうのを、こう、
なるほどね。
描いてるやつなんだけど、で、うん、なんか、私が、その、あの、これね、昔、一回見たことがある映画だったのね。
うん、
その、普通にツタヤで、あの、映画館じゃないんだけど、で、うん、全然、意識してなかったし、忘れてたんだけど、私が初めてあの、その映画、オーストワールド見たのが、もう高3の卒業した後の春休みだったの。たまたま。
ちょうどじゃん。
そうで、その時見てた時は、なんか、あんまりちゃんと見てなかったのかよくわかんないんだけど、あんまり、おうち、私と同じじゃんみたいな感じで思ってなかったんだけど、本当に初めて見た時の年齢と、この登場人物の年齢は同じで、それをなんかこう10年後くらいに見れたのが、ちょっと面白かった。今は、多分その登場している子たちより 10個上くらいなんだけど、その時は本当に年が近かったから、うん、なんかこう全然キャラ違うんだけど、なんかこういう子いるなみたいなのもあるし、ちょっと自分でもわかるなみたいなところがね、はいはいはい、あって、
へー、そうですよ。
やっぱその全体的にはその、まあ、2人がこう世の中に悪口を言いまくったりとか、こう、はいはい、なんて言ったらいいの、あのマスの人をちょっと、なんて言ったらいいの、あざ笑っている感じの人、うんうんうんうん、人たちみたいな。
うん、だから私たちはちょっと普通の人とは違うからみたいなのを感じてるようなことね。
そうそうそうそう。そうで、そのシーモアっていう、あの、おじさん、その、出会い広告でその騙されたみたいな。うん、その二人が騙して、うん、その、昔は新聞でさ、広告を書いて、はいはい、なんか、あの時出会ったあなた、なんか私と会ってくれませんかみたいな、そういう広告があって、はいはいはいはい、それを打ってた人がその人だったんだけど、その人、うん、ただの耐えない親父だから、まあちょっと騙して、ちょっと楽しんでたんだけど、その親父が結構、うん、そのおじさんが結構その趣味がある人で、なんかコレクター、うんうん、その音楽のコレクターみたいな趣味がある人で、でそれを、あの、最初はちょっとキモいなって思ってたんだけど、その、レベッカとイーニノっていう、そのレベッカ、っていうのがスカーレット・ヨハンソンで、イーニドっていうのが黒髪のボブの女の子なんだけど、はいはいはい、ちょっと、なんて言ったの、かっこいい感じの。うん、その子が、うんうん、あの、ちょっと仲良くなるみたいな。ちょっとは、はいはい、こいつの趣味意外とかっこいいじゃんみたいになって、ちょっとずつ仲良くなって、でそれで、レベッカはなんか仕事を始めて、ちょっと忙しくなってって、ちょっと二人の関係性が、ちょっと変わっていくみたいな。ちょっと、こう、すれ違い あったりとか、
ね、
まあ、いろいろあるみたいな。そういうなんかこう、青春のモヤモヤ。
はいはい。
など。
いやでも。
うっぷんみたいな。うん、そういうのを
描く。あるある、わかるわかる。
だよね。そのなんか仲良かった二人のちょっとしたすれ違いみたいな。
そうね。環境が変わって、うん、みたいなやつね。
そうそうそうそう。
あ、ネイル割れてるわ。
割れちゃったの？私のネイルめっちゃ可愛い。あ、割れてる。
割れてんじゃん。
平成マインドギャルのテーマを合わせ。
まあ、なんかそれで映画を見て、でその後トークショーが始まったんだけど、うん、で、うん、その、まあ、ジェーン・スーさんはこのラジオもやっててさ、もうとても有名な人で、うんうん、で私は山内まりこさんで、たまにそのあの生活は踊るとかオーバーザさんを、まあ、全部聞いてるヘビーリスナーっていう感じではちょっと私はないんですけれども、
うんうん、
あのすごいたまに聞いて、なんかあやっぱこのラジオのなんか、なんて言ったらいいの？重鎮みたいな人だと勝手に思ってる。
重鎮
重鎮、うん、そう。で、あの、山内まりこさんは、ちょっと、あの、お話を聞いたのは初めてだったんだけど、なんかね、二人のね、うん、ちょっとね、トークショーすごく面白くて、で、うん、あの、ちょっと私、これ、ポッドキャスター目線みたいになっちゃう。なんか、だけど、二、うん、人ともね、めっちゃ話うまいの。これもう、普通の感想すぎて、ちょっと言うの迷ったんだけど、はいはい、マジで二人とも話がうまくて、うん、で、うん、自分たちとは全然違うなって思ったのが、なんかね、まあ、マジ私普通にこれ、あ、ラップバトルだって思ったんだけど、その、ジェーン・スーさんと山内まりこさんが、こう、交互に喋っていくんだけど、一人がちゃんと1分とか30分、30秒か1分くらい自分のこう、持論を話して、はい、いや、私はこうでこうで、はいはいはい、で、この時こういうふうに思ってたんですよね、みたいなのを、しっかり喋った後に、あ、そうね、そうそう、なんかこうこうこうだと思うわ。そんで私はこうでこうで、みたいな、なんかこう、なんて言ったらいいの？お互いの話を邪魔せずに、ちゃんと繋げながら自分の持論を展開するみたいなのを、交互にすごいやってて。 めっちゃすごかった。これがプロかみたいな。
トークしてる。
あ、そうそうそう、うん、めっちゃプロ。で、なんか、かといって、どっちかがめっちゃ長くなりすぎるみたいなのもあんまりなくて、ちょうどよく、なんか一人が喋ってる感じもないし。
うんうん、
いや、あれ、あれももんちゃんにも聞かせたかった。普通にすごい。
いや、やっぱ普段から喋り慣れてたりとか、書き物してる人とかって、なんとなく文章のまとまりとかがうまいよね。うん、
そう。うまい。
なんていうの、私、そういうトークでうまいなって思う人は、だいたい決まって切り方がうまい。ちゃんと切れる人が、すごいうまいなって思う。
え、切り方ってどういうこと？
文章を終わらせられる人、うん、なんか、あんまり、うん、この人の話なかなかちょっとやっぱ聞きにくいなって思う人ってもう丸がないじゃん、
うん、あ、こうでこうでこうで、
そうそうそう、なんとかでなんとかでなんとかでなんとかと思って、でもなんとかでなんとかでみたいな、ずっと続いて、どこが終わりなのか分かんなくて、でもなんか最後の方はなんとかなんですけどねーてんてんてんてんみたいな、
あー、なるほどね、
終わる、
ぬるっとなくなっちゃうの。
え、そうそうそう、なんかそういうタイプの人だと、おーってなんか結構ずっこけることあるんだけど、喋るの上手いなって思う人は、なんかもうスパーンって、私はこうなんですよね、はい、スパーンって終わって、はい、次あなたのターンです、みたいな。はい、私のターンここまでで終わりました、ね、みたいな人がめっちゃ上手だなって思うから、多分まさにそういうのをお互いできるから、うん、こうキャッチボールがうまくいくんじゃない？
そうそうそうそう。だからその普通に話上手い人の上位互換みたいので、ちゃんとそういうなんか話の終わりみたいなのもちゃんとできるし、うんうん、それ相手がつなげやすいようななんかトピック、
はいはいはい、
だから事前に用意しておいたトピックみたいなのも全部話せるし、それをこう、
うん
う
ん、
でなおかつその話されたことに対してこう切り返しもうまいんだよね。その自分ただこう映画の話してるだけじゃなくて、いや私がこの年の時こういうエピソードがあってこうなった思い出あって、あれってこの映画のこのシーンともちょっとなんか重なって見ちゃいましたとか、なんかそういうのあるじゃん。そういう、
うんうん、
こうつなげ方がうまい。なんかこう
自分の持論との、
そうそう、自分の持論をこう深めるためのなんか例えとかもうまいし、
あー
面白かった。そう、例えめっちゃうまかった。
あの、なんかね、例えうまいのいいよね。
そう、てかそのパンチライン、言葉のパンチラインすごくて、まあ主にジェンスーさんがめちゃくちゃ面白かったんだけど、
うんうん、
なんかその、さっき話したけど、この映画の中で、こう、高校卒業した、まあ、10代の女の子たちが、こう、世の中をバカにしながら悪口を言いまくるみたいなのが、まあ、結構その、映画の柱みたいな感じになってるんだけど、はいはいはい、で、うん、割とそのトークショーの中でも、そのお二人も若い時って、なんか自分もちょっとそういう、なんかこう、マスな感じのところに対して、ちょっと、メインストリームのところに対して、ちょっと、なんて、車に構えた感じの、うん、若者だったみたいな話をこう二人でしてたのね。で、ちょっと悪口みたいなのも言ってたよねみたいなことをこうお二人で話してたんだけど、
はいはいはい
はい、なんか、で、それで、その時はもうめっちゃ悪口言ってていけたけど、なんか最近っていうかこの年、なんかこのお二人とも多分40代とか50代くらいなんだよね、
うん、
多分、
うんうん。
結構その、なんて言ったら中年くらいなんだけど、
うん、
で結構年取ってきて、この年で、ちょっと言えなくなったというか、そういう話をしてて、もう、この年になる、うん、なってまで、そういう悪口ばっかり言ってたら、ちょっと、しんどくなってきちゃうよね、みたいな。だからもう、うん、あの頃みたいにはなんか言えないわ、みたいな話をしてた時に、ジェーンスーさんが、うん、いや、そうなんだよ。年取った人の悪口は揮発しないからね、ってこう言ってて。
揮発
すごいみたいな。
なんか。わかる。でも言いたいことめっちゃわかるな。
めっちゃわかる。そうか。若い子がなんか悪口言ってもさ、うん、シュッてさ、そのもんち、ちょっと消えちゃうじゃん。
うん。
あれがなくなるみたいな話をしてて。う
ん、結構ねちっとした感じになるもんね、多分。年齢的に。
そうそうそう。やっぱちょっとパワハラじゃないけど、こう、なんか、うん、やる気がなく、そういう気がなくてもちょっとパワハラする側になっちゃうよね、みたいな話もしてて。いや、そうなんだけど、うんうん、それ一言で、年取った人の悪口は揮発しないって。そんな思いつくかなみたいな。
すごい。
すごくない？
体力なのかな、何なんだろうね、慣れなのか。
そう。そう、だからさ、私さ、結構その、語彙面白いよねって言ってもらうこと、多い、うん、多いよね、
ちょ
っと
思うもん。うん。
いや、でもあれは出てこない。普通に、年取った人の悪口揮発しないとか。
出たいもん。なんかさ、だって、いつきの場合はどっちかっていうとさ、なんか誰かの、なんだろうな、うん、発言に対して、こう、言うことが多いじゃん、そのパンチラインを。 ああなんとかみたいなねみたいなさ、なんかそういうの多いじゃん、わかる。
ああなんとかみたいなね、確かに。
あああれね、なんとかとかねみたいなさ、なんかそういうのが多いじゃん か、 か、うん、でも多分そのジェーンスーさんのやつってなんか自分が言いたいことをもう一言で例えて言うとこれみたいなのをさ、うん、ズバッと出せる感じだから、なんかまたちょっとさ、うん、タイプが違うんじゃない、うんうん、
ああなるほどね。そのお笑いとかで言ったら、その、うん、ナイツの花輪さんの、あの、相方の土屋さんか、あの、ああ、そうですね、これ、みたいな。
名前出てこなかったし、今。
ごめんなさい。なんか、あの、そう土屋さんの、ああ、ヤホーですね、これ、みたいなのが私で。
そう。
で、それで、あの、多分、ジェーンスーさんのやつはもう、たとえツッコミめっちゃうまい、あの、フットボールラーのことを、みたいな、
うん。あ、そうそう、私も今ね、思った。後藤タイプ。
後藤だわ。いやでもあれだよ、お金を稼いだりとかやっぱ司会者とかになれるのは後藤だから、やっぱ私もね年齢を重ねるに従ってちょっと後
藤になって。土屋さんは司会はやってない、 MC やってないもんな全然。
そこがいいんだけどね、土屋さんってなんかやらないところも良くない。なんかその
確かに
個人的には好き、そういうなんかこう緩い感じに見えるだけかもしれないけど、
はいはいはいはい、あでもやっぱプロはそうなんじゃない、プロはやっぱり、
うんうん、
短く分かりやすく言いたいことをスパッて言うよね。
そうなの、マジですごいな。
うまいね。
うん、そうだ、1時間も喋ってたんだけど、その、うん、1時間も喋ってたっていうか、まあ、トークショーが1時間だから
そりゃそうだ
1時間喋ってたんですけど、あのでも本当に普通に面白かったし、であとただやっぱその、うん、たとえツッコミがうまいだけとかじゃなくて、そのカルチャーにもすごい詳しくて、この映画はがあるちょっと前にこういうのがあったけど、
あの、はいはいはい、
それを今見てみるとちょっとこう時代的にあんまアウトに見えちゃって、ちょっと楽しくなくなっちゃうもあるけど、なんかこの映画はそういうのはなくて面白いよねとか、
うん、
なんかそういう対比とかもできてて、そのなんか、年代の人が聞いて、私も全部そこで紹介されてた作品とかは全然知らなかったから、
はいはいはい、
なんかこう、なるほどそういうのがあるのだ、みたいな感じにしか思えなかったんだけど、すごいね、うん、その当時の人、というか全部知ってる人からしたら、すごいなんか、うん、この人の引き出しすごい多いなって思うんだろうなっていう感じでした。
うん、でも結構やっぱポッドキャストやってる人って引き出し多いよなって思う、みんな。
うん、多いよね。え、でもその、うん、さあ、引き出しの数は自分としてはそんなに少なくないと思ってるのよ、私自身。だけど、はいはいはい、あっさいの引き出しがもう3ミリくらいしかなくて全部。でも、ポッドキャストの界隈の人って引き出しが多い上に、なんか深くて、マジでなんかホグワーツとかの引き出し、よくわからんけど。
4次元ってこと？なんかそう、なんか魔法界の。
なんかそう、イメージはなんかホグワーツとかのなんかめちゃくちゃでかい倉庫とかの引き出しくらいある、みんな。イメージ。
はいはいはい。
ちょっとホグワーツの引き出しはどんなものかわからないけど。
ホグワーツの引き出しはよくわからんけど、引き出しは一緒だと思うけど、別に引き出しは。
いやでもそのなんかでかそうな例えで、私の中のイメージの。
はいはいはい。だからもう4次元っぽいかなと思っちゃった、私は。
そうそう、4次元的な感じ。そう。マジでさ、でも深くて多い人多いよね。
うん、まああとは多分深く見せるのもうまいんだろうなとは思うけどね。やっぱそこはトーク力、うん、絶対あると思う。なんか別に全員が全員すんごい知識の幅と深さがあるっていうよりも、
うんうん、
なんていうの、別に樹と例えば同レベルのさ、樹からしたら浅いと思ってるぐらいの知識量でも、
うん、
その強弱があるから深く感じるとかは絶対あると思う。なんかその
確かに
これってこうこうこうでこうこうこうでこうなんですよねっていう話し方じゃなくて、なんかこのポイントはここでみたいな、なんかそのさ、強いところはすっごいしっかり喋って、でも背景にこういうこともあるんですよねっていう浅いところはちょっとさらっと流してみたいなのをうまく話せると、なんか深く見えるとかもあるんじゃない。
あ、なんかスマートにはだいぶ見えるよね。その仕事してる時とかも、こう、要点が分かりづらい人の喋り方は、多分その、
うん、
ずっと単調な感じだと思うんだけど、こうこうこうで、うん、みたいな、こう強弱をつけて、まあ大事なところをピックアップして喋れる人は、なんかこう、すごく しっかりしたことを言ってるように聞こえるみたいな、
最近すごい感じる。そうそうそう。でも、それめっちゃ大事じゃない？ てかなんかみんな結構そういう感じなんじゃないかな。なんか喋り慣れてるんだなっていう人いるじゃん。
うんうんうん、確かに。
それはなんか知識の量というよりも喋り方が分かってるなみたいな。
うん、
一知識に対してのこうアウトプットでこういかにうまく見せられるかみたいなところがうまいなみたいな。う
ん、確かに。
いやそういう力も絶対あるんだと思う。
確かに。なんかこうでもラジオとかポッドキャストの人特有のそのなんかうまい喋り方もない、その多分ももちゃんの言ってたことプラスでなんかさ、うん、あのゆっくり喋る人話うまそうに聞こえるんだよね。なんかあーこれねこれみたいなやつわかる。なんか、
かる
俺はこうだったんだけどみたいなやつ。
大丈夫それ大丈夫、誰か特定の人じゃないよね、大丈夫。
特定な人じゃない、特定の人じゃない。え、結構みんなそうだよ。なんか私の友達の、今はやってないんだけど、あの、昔ポッドキャストやってた、その高校の友達とかも、
うんうんうんうん、
なんか、あー、それね、みたいな。なんて言ったらいいの、間がゆっくりなの。なんかわかんないけど、で、多分ポッドキャスト、その界隈の人でもそういう喋り方だなって人いるし、あと芸人のラジオで面白い人もなんか、うん、あーみたいな感じじゃない？なんかこうあーのこう
確かに
あーの感じの人いない？なんかあれでこう私とかももちゃんとかってこう喋りたいことが先行して結構早口になっちゃう気がするんだけど、うんうん、
なるなる。
全部ああいうあーあれねの喋り方にしたらもうちょっとかっこよくなる気がする。
そうなのかも。
あれなんかずるくないあれ。
逆に口の方が早く回っちゃうもん。なんて言ったらいいの？それで噛む時とかある。喋りたいこと、考え、なんか口が先にブワーって動いて噛む時とかあるもん。
それはでもあれじゃないの？頭が先にあって、口がこう、
あ、そっちか。
それに合わせて、あ、どっちだ？口から喋ってんのか、うちら。
そうそうそう、口から喋ってた、頭で考えて喋ってたらもうちょっとゆっくりになるはずだもん。
うんうんうん、
うん、かどっちかというとイメージは私自身はなんか口から出たものを聞いて頭で考えてるぐらいの感じを、もうもはや、
うん、うん、確かになんか考えながら喋ってるみたいなところはある。
そうそうそう、考えながら喋ってるからなんかブワーって言いながら、なんか結構さ、それこそさ就活とかで面接してた頃、
うわー、わかる。
とかは、うん、なんか、その、なんていうの？喋りながら修正すんの。なんか、例えば、エピソードが、なんか2つあるとするじゃんか。
はい、
その話にあるかわかんないけど、エピソードが2つあるとして、まあ、うん、エピソード、A、B ってあったとしたら、まあ、B の方がメインで喋ろうと思っていたとするじゃん。事前にね。
うん、うん。
じゃあ、今日はこういう質問が来るだろうから、エピソード B を話すぞと思って、行ったけど、なんかその場の勢いで、なんか A めっちゃ喋り出しちゃって、で、
はいはいはい、
エピソード A を喋りながら、ね、あーやばいやばい、今日は B 話そうと思ってたのに A の方行っちゃったーって思いながら、なんかちょっと B に寄せようかな、 B に寄せようかなみたいな感じで、なんか若干口を修正していくみたいな。
すごくない？それで
え
できるの？ちゃんとできるの？すごい。なんか私行っちゃった後に、あ違う B だったわってなるタイプ、うん、どっちかというと、やばみたいな。で、次の質問で、なんか軌道修正し、できないかちょっと考えるくらいはあるかも。
そういうこと。
うん、
私結構喋りながら無理に頑張るタイプだな。今からなんか落ち着いた雰囲気でとか言われてもちょっと難しいな。
いやー、50歳までには行きたいな
あ、でも確かに年齢重ねれば。
そうだよ。ちょっとずつ。
って思ったけど、うちのお母さん全然、変わってないわ。
わかる。
もう今でもベラベラ喋ってるわ。
でも、けたたましいおばちゃんになるのってちょっと嫌じゃない？
嫌だ。
いや、ま、それとも楽しいかも。わかんない。迷う。でも、ちょっとおしゃれなおばちゃんを目指したいかも。
おしゃれな。でも、それはやっぱあれじゃない？今から意識すれば、だって、あと30年くらいあるわけでしょ？間に合うんじゃない？
頑張るか。
うん、
可能性は無限大だから。
そうね。
最初、映画の話してたのに、なんかすごいさ、人の喋り方の話になった。
いやだからトークがすごかったってことでしょ。もう
そう、トークがすごかった。もう聞いてください、ジェンスさんのラジオ。
はい、というわけで今日も聞いてくださってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひお便りを皆さんから募集しています。このエピソードの説明欄の一番下にあるリンクから送ってください。
はい、あなたの きな喋り方も募集中です。
私は美月さんの喋り方が好きですよとか言ってもらえるか
な。フォロー希望してます。フォロー希望。
そうね、はい、励みになります。
はい、ということでフォローといえば、X ですね。おお、はい、
すごいじゃん、うまい。
もうやった。X はですね、はい、アットマーク DMI オンアースでやってますのでフォローお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。で、感想はハッシュタグへせまいでつぶやいてください。はい、はい、ということで本日も会話が散らばっていきましたが、今日も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。